よろしくお願いします。ですね、今日は建築学生サミットということで話をスタートしたいと思います。この内容は建築系ラジオというネットラジオで収録をして、後日配信をするということをやります。で今日は3月4日ですね、2018年3月4日で仙台の卒業設計日本一決定戦の当日です。でファイナルの審査そのものは15時ぐらいからスタートなんですけども、今、そこまであと4時間ぐらいの時間があって、で、ここはですね、青葉の風テラスというところです。でメディアテイクの本会場より若干ちょっと離れた場所にあるんですけども、とても気持ちがいい場所で、ここに、全国のさまざまな卒業設計とか、設計作品展をやっている学生団体ですね、運営している学生団体の皆さんが集まってきています。で、建築学生サミットというこういう名前を、付けたイベントをやりましょうということで話をいただいたんですけども、本当にサミットという名前すごいなと思ったんですけど、ちゃんとこうやって全国から学生が集まってきて、話をする場を、作ったってすごい、こういう活動が自発的にこう生まれてくるのが、とても面白いなと思っています。で今日はですね、2つのプログラムを建築ラジオでは収録しようとしていて、プログラム A としては建築学生サミット開幕と、初回なので、じゃあどういうふうに話をしていくかということと、サブタイトルで全国対仙台というふうについています。で、仙台は日本一を決めるっていう場なんですけども、それぞれ各都市でいろんなイベントやってるので、それを、かけやすい話をするとどうなるかと。で、その第一はどちらかというと卒業設計の内容というよりも運営とか、それから卒業設計展という、この状況のについて話をすると。それから第二部の方は、ファイナル直前討議ということで、その2018年の卒業設計を考えると。昨日ですね、卒業設計の、300数十作品ぐらい、330、大体の人が見てきていると思いますし、僕も見てきてやっぱりすごくパワーを感じるんですね。でその卒業設計の内容について話をしていくということをしていきたいと思っています。で、卒業設計、多分毎年いろんな問題があるんですけども、今年の視点から見たときに一体どういうことが言えるのかというのを、前半の話を踏まえて後半につなげていきたいと思っています。で、最初にですね、今日すごいたくさん人数がいるんですけども、まずは自己紹介をしてもらうと。で、各団体、1人の人のところもあれば数人来ているところもあります。で、最初にやっぱり全員、今いる人全員に一言ずつ自分の所属と名前を言ってもらうということで、順番に回していきたいと思います。お願いします。
京都建築学生の会代表の石井と申します。今日はよろしくお願いします。
大学名と言って
もいいですか。言ってください。
京都建築学生の会代表の石井の京都大学で4回生の石井です。よろしくお願いします。
同じく出雲京都で企画を担当してました京都大学の石田です。
同じく出雲京都で企画を担当してました京都大学の石田です。
こんにちは。デザインレビュー2018で代表をしています、福岡大学工学部建築学科3回生の出口といいます。よろしくお願いします。
名古屋アーキビスという団体で代表しています。名古屋工業大学3年の栗本といいます。よろしくお願いします。
同じく名古屋アーキビス2018副代表の名古屋工業大学3年の山口優太といいます。よろしくお願いします。
同じく名古屋市立大学2年の池本です。よろしくお願いします。
新潟建築学生フォーラムポイント A で代表セッション2018を企画しました宮沢圭人です。よろしくお願いします。
あ、
同じくセッション2018の副代表を務めさせていただきました柳取幸太です。よろしくお願いします。
セッション2018の審査部を務めました滝田彦です。よろしくお願いします。
同じくセッション2018の審査部係長畠山美です。よろしくお願いします。
歴史的空間再編コンペティション運営代表の金沢工業大学3年生有岡優馬と言います。よろしくお願いします。
同じく歴史的空間再編コンペティション1年の代表補佐をさせていただきます富山真です。よろしくお願いいたします。
全国合同卒業設計展卒展17の代表と卒展18のサポーターを務めました日本大学生産科学部の大沼健太郎と申します。よろしくお願いします。
同じく卒展18のスタッフをやらせていただきました日本大学生産工学部の2年マスナーと申します。よろしくお願いします。
同じく卒展18のスタッフをさせていただきました日本大学生産工学部2年の岸田としむと申します。今日はよろしくお願いします。
仙台建築士学生会議で関西と呼びの方から質問を受けます。東北大学3年の杉田といいます。
同じく仙台建築都市学生会議デザイン制作局の志村といいます。東北大学3年生です。よろしくお願いします。
同じく仙台建築都市学生会議の会計局に仕事してます。東北大学3年の佐藤と申します。よろしくお願いします。
いいですか。はい、ですね、というわけで今日は非常にたくさんの人数がいて、建築系ラジオでも、これだけの人が同時に話すのはめったにないことです。てか初めてかもしれないですね。で、なので一応この真ん中のテーブルには各団体1人ずつの、人が座っていますけれども、後ろの人には時々マイクを各団体の判断で振って、行ったりしてください。あとここに今いませんけれども赤レンガ卒業設計展実行委員会の皆さんが多分午後から第2部から来るっていうことですね。なので、本当に全国から来ていて仙台、新潟、金沢、東京、名古屋、京都で福岡という感じで本当に全国の皆さんが集まってます。で、あと、今日その仙台のファイナルがあるわけですけども、大きくこの時期からすると2つに分かれて、1つはもう終わってるとこですね、そのイベントが終わったところで卒展18はちょうど、これは僕も行かせていただきましたけど2月の末に終わってで同じ週に京都のディプロマ京都がそれもやっぱり2月の24ぐらいから6にありましてそれからもう一つ新潟のセッションですね、こちらも同じ2月の末にイベントが終わってでさらにこれから福岡が来週あったり、NAFの皆さんも来週ぐらいにあったりとこの週にこうやっていろんなイベントが重なっているというところです。で、ちょっと今時系列の話が出たので、その順番で各団体がどういうことをやっているのかそういう話をしてもらいたいかなと思います。あと、一つだけ言っておくと歴史的空間再編コンペティションって実は歴コンって呼んでますけども卒業設計展じゃないんですよね。で卒業設計展じゃないんですけども実質的にその卒業設計を出す人が結構多くてで一つだけ11月っていう違う時期にやってるイベントということもあって、今日ぜひちょっと違う視点からのコメントもしてもらえると嬉しいかなと思ってます。そしたら、卒展からいきましょうか。はい、じゃあ小沼さん卒展がどういうイベント、簡単に話してもらって特に特色とかあれば、言ってくださいと。
はいはい、卒展は、全国から、卒業設計展を募集しておりますが、その特徴としてはその作品数を50に絞るということを毎年、一つのルールとして行っておりその50に絞ることによって、全員がまずその審査員の前で必ずプレゼンをする機会があるっていう点では他の卒業設計展とは差別ができ、そのパネルや模型や彫りだけでは伝わらないこととかをその本人が口からこうなんか捻出して伝えるっていうことができるのが卒展の魅力だと思っているのでもうそこは多分ずっと、これから 続くことかなと思っていますが、嬉しいことにその卒展というものが年々出展希望者数っていうのが増えてきていて、で今年100超えの出展希望者数があって、それを50に絞るっていうのがすごく難しいっていうのが一つの問題であるので、そこはぜひこの場で皆さんと話して解決できたらというか、その最善の策とかを探せたらいいなと思ってます。はい、
本当僕その先週ね、先週か2週間前かな、はい、行かせていただいて、でその時はいや50作品集まったと思っていて、ギリギリ集まったのかなと思ってたんですよ、じゃなくて100から絞ったんですよね。
そう、去年が、はいはい、僕らの時は80とかあったんですよ、
はいはい、
でそれで去年建築倉庫さん のブースをお借りしてやらせていただいて、でそれで結構知名度とかも上がったみたい、ね、うん、でそしたら今年蓋を開けてみたら100超えで、それをまた半分に絞るっていうのがすごく、いいのかなというか、そことその卒展のコンセプトである50作品を発表させるっていうのがちょっと難しい、結構葛藤もあって。
でもどうやって100から50に絞ったんですか？
まずその選定するルールっていうのを3つ設けていて、まず1つがその仙台の前哨戦っていう形でやってるので、それ の仙台に出展することがまず1つ、あとはその僕らが提示した模型 の大きさであったり、その展示できる大きさっていうものを守っていただく、そうしないと展示スペースっていうものが結構限られてるので、それで大きいものが来たらその出展なんか展示ができないっていうことになるので、その50作品を展示するにはまずその模型の大きさをとかをまず守っていただくっていうのと、あとその当日でその会場にいるっていうことプレゼンすることが一つの大きな僕たちの魅力でもあるので、そこにその3つをまず提示して選定を行いたんですけど、まずその僕らの卒業設計展は千葉大学と東京理科大学と日本大学の出展者数がすごく多いんですね、割合的に。
今年がですね。
いや毎年そうで、
そうで、
はい、でそこでなんかその多い出展者数が多い大学にちょっと多めにその枠を振ったりはするんですけど、その中での決め方っていうのがその抽選とかなんかランダムになっちゃって、
各大学ごとに、
はい、そうです。それがなんかいいのか悪いのかっていうのもあって、今年はその赤レンガさんがそういうことは良くないっていうことで、ゼロ次審査みたいな感じでやってたんですけど、どうなんだろうなっていう。
その、赤レンガはね、後で来るから話も聞いてみたいですけど、はい、ゼロ次審査って何ですか？
赤レンガの場合だと、その A4 のシートに、模型写真とか、パースとかを、あとコンセプトを載っけたシートをまずその一人一枚提出
して、誰がそれを審査するんです
か？それは実際当日審査する審査員が見て、
じゃあその先にデータで見て、それでふるいにかけてってことをやってる。だから学生がふるいにかけたのをそれをやめたってことですね。
そうですね、ランダムとかそういうのをやめて、
だから東京はね、これ多分他のところだとないかもしれないですけど、やっぱり場所を探すのは大変で、で特に、赤レンガさんね、場所がもう赤レンガってついてるだけあって、ずっと同じ場所でこうやってるから、なんていうか、場所はあると。だ場所はあることはあるけど、スペースが小さいから。赤レンガってすごく250とかね、200いくつか来るから、関東だと最大規模なんですけれども、はい、だけどやっぱり各大学ごとに枠が何作品とか何人とか決められて、それ以上は出せないとかね、そういう問題があるから、そこはやっぱりある意味東京特有の問題かなって感じはします。でね、その卒展さんに僕もちょっと聞きたいんですけど、はい、一つはね、さっき仙台の前哨戦っていう言い方をしてて、それいいんですか？僕初めて聞いたけど、
本当は良くないんでしょうけど、でもその僕もその引き継いだ側なんで、その引き継いだ時に、仙台が本番っていう形で、その本番の前にその関東のみんなでこう
仙台が本番
本番っていう、
そうなんだ、なるほど、
認識で僕もやってたんですけど、だからその一人一人発表する場を設けて、その改善できるところはその仙台の場合に改善したりとか、
そ、うん、でもそれはね、多分今年はそうかもしれないけど、はい、僕が知る限り実は4年前に行ったんですよ。4年前に行った時は初めて仙台と接続したっていう、そこに模型を持ってきて自分のところ持ち帰ってもう一回仙台に出すとかじゃなくて、あのそこから直接仙台をくれますよっていう、だからそういう卒業設計展のイベント同士が、まあ、あの連結をして、で、連動しながらこっちとこっちと同時に出せますよっていうシステムをようやく作ったのは4年前だし、その時は仙台の前哨戦っていう位置づけはなかったと思いますよ多分。
じゃあ
皆さんの代とかその前ぐらいでそういう意識が出てきたんじゃないかなと僕は思うし、いやこれどうですか、他の団体で仙台の前哨戦という位置づけで自分たちが考えているというところはあるんですか、まあ、結果的にそういうものに、そういうなんていうか
規模的
位置づけあるかもしれ
ない
ですね。どう
ぞ。なんか仙台はその日本一、日本二、日本三みたいな感じで順位付けをなんかすごい重視してるなって思った時に、僕たちはなんかそういうの全く考えてなくて、なぜかというと、
今しゃべってるのはディプロマの、は
い、そうですね、はい、ディプロマ京都、京都建築学生の会の石井なんですけど、そういう仙台のそういうなんか順位付けっていう枠組みっていうのは僕らの中では全くなくて、うん、なんていうか、学生が運営者っていうすごい特徴があるんですけど、全員出展する人が全員運営者であるみたいな。その中でその評価をつけていくことにあんまり意味を見出してなくて、どちらかっていうとその評価っていうのも、まあ、手がかりには計画的にはするんですけど、まあ、議論の場にしていきたいみたいなもので、結構仙台とはその逆の立場を、逆っていうか、まあ、そういう違う立場を取ろうとしているのが、まあ、うちの特徴であるかなと思います。
そうですね、今の話を聞いた、今の京都にしてます。今の話を聞いていて、少し子供の問題意識とかがあると、先輩が引き継がれてきたから、こう仙台の前哨戦という形で自分たちを守っていたと、うん、そこにはその卒業設計っていうのをやる意味っていうのが、自分たちとしてしっかりモチベーションとしてあるのかっていうのはすごく思います。なんか形骸化したこうなんかボールみたいなのが降りてくるような感覚も少し思いました。
いいですね、そういう話が来ましたけど、どうですか、大沼さんですね。はい、
仙台の、そう、
まあ、その形骸化の前に、それぞれ何年前からやってるかっていう、卒展は今回で、
まあ、15周年に
結構ね歴史はあります、
はい、
で、はい、赤レンガは赤レンガのディプロマは、もう20ですね、
1989年からなんで
20、
そうですね、一番
古いです。古いんだよね、京都建築学生会って、
そうですね。
で、あとデザインレビューが、
デザインレビューが1996年からなんで23回目になります
。あ、じゃあ京都が一番古いんだ、
はい、
っていうことになる。この中だとね、はい。で、大沼さん、はい、いや形骸化してるなんて言われたらどうですか。
そうです、うん、卒展的にはそうですね、形骸化してるっていうと、なんかあまりその、なんだろう、毎年その変えていく、前年度と違うっていうよりかは、なんだろう、そこをなんだろう、守るところを作っていかないと、その50作品とかっていうのも多分変わってくるだろうし、そこを変えないっていう、なんだろう、変えないためには、なんだろう、そこを、でも、
じゃあね、ちょっと、まあ、でも守るものがあるっていうのはすごくいいと思うんですよ、継承するものがあるっていうのはね、
そうですね、
それは大事なことなんだけど、あとさっきね、同じその関東で赤レンガの話が出たじゃないですか、はい、前々から聞きたかったんですけど、はい、まあ、赤レンガの方は結構規模が大きくって、でその中で卒展って、すごい、なんていうのかな、特に4年前とか、あとそのもうちょっと前から見てるんだけど、場所を探すのも大変だし、はい、毎年運営学生がガラガラっと大学とね、そのあと入ってくる人と組み替わっていて、はい、毎年なんかもうゼロから一生懸命やってて、最後の段階でギリギリになって完成するみたいな、うん、そういうすごい苦労してる感じがあって、でそれでも15回続いたって偉いなと思うんですけど、 それがね、その赤レンガとの住み分けがよく分かんないっていうか、要するに両方とも割と近いところで出しやっていて、で出そうと思ったら両方出せちゃうわけじゃないですか、
はい、
でそのいや赤レンガさんのことを逆に意識してるのか、あるいはその自分赤レンガはこうだけど卒展はこうだとか、そういう違いがあるかどうかとか、どうでしょう。
赤レンガ
というものがまずその運営してる大学しか出展できないっていうのがまず大きな縛なりなので、そこでまず僕らは自由なんですけど、そこでなんか運営してる、その後輩が運営してるから運営してるところの大学の先輩が出せますみたいな、なんか謎を、僕はあのよくわかんないんですけど、そういう謎の縛りとかがあったりして、だからそこはまず違って、あと出展者、なんか出展作品集も赤レンガは今年なんか出展、なんかその展示面積がちっちゃくなったと聞いて、今年130作品しか出せないみたいな、でそこでまた、はい、そうなんですよ、そこでまたこの、さっきその、あの各大学にあの枠を設けてとかやったら、またこう、激しくなって、で結局なんかゼロ時になったみたいなことがあったらしくて、
うん、今年からじゃあ場所も半減ぐらいになったって
ことですかね。なんかイベントかぶってるんですかね。
ああ、じゃあ、 まあ今年だけの問題かもしれないけど、で、そうなると、うん、どういうことですか、卒展としては。まあ、だからその多大、赤レンガは誰もが出せるわけじゃないっていうのが一つと、
はい、
だから誰もが出せる展覧会です。しかも名前が実は関東とかじゃなくて全国ってなってるんですよね、
はい、
だから全国から出そうと思えばシステムとしては出せる、はい、だから実質的にはね、あの関東が多かったけど、今年はでも長野から信州大
学とか長野であったり、あと群馬とかもからも去年は来てます。
そうだね、
はい、
うん、なるほど、分かりました。
あと言うなら、あの会期が2日あるというか、あの公表日が2日あるっていうのも、うん、まあ、違いとしてはあるのかなと、うん、ディプロマ様はあのその3日あるんですけど、僕らは2日でやってて、
あ、確かに、の特色は、2日間で、そうそうそう、あの違う審査員の組で、はい、まあ、しかも大体あの、建築関係者っていうのがあるんですよね。
そうですね、あまりなんかその幅を広げすぎてもなんかよく分かんなくなっちゃって、うん、なんだろう、評価されてる側もなんだろう、よく分かんない、うん、どうなん
だ。もう一つだけ聞きたいですけど、そのいろいろ苦労しながらこう継続できてる理由は何ですか。
卒展はあの OB、OG 会っていうのが結構しっかりしてて、うん、毎年そのあの会期中にOB、OG の方を交えて、今年はこういう感じなんですみたいな、結構そこでもあの今年の、まあ、どうでしたとか、去年こうだったから今年はこうするとか、あの結構 OB、OG の、あの、なんかその意思も結構入っていて、なんで、そうですね、そこが多分のおかげでってのもありますし、その後輩とかをあの運営に引っ張ってきて、こうまた後輩がその、またその下にこうついてきてるってのがあって、そこでこうなんかその大学ごとに、まあ、苦伝じゃないですけど、普通になんかこう教え合っていってるみたいな、こう一気に変わるんじゃなくて、こうなんか徐々にいくみたいな、下からみたいな感じのシステム
だから、必ず固定の大学ってないんですよね。
必ず固定はないですね。だから、
それがすごいです。
知り合いが、例えば僕がその京都大学の方、まあ、京都はいいなとか、例えばあの東京大学だったら、その知り合いを呼んできたら、またその大学が後輩に出るみたいな感じ で、うん、で毎年違う構成になってます、うん、大学は、うんうん、
いろいろ聞きまして、で後でまたさらにあの聞いてみたいと思いますけど、はい、ちょっと順番に、セッションに行って、それからディプロマに行きますか、はい、もうすでに、ね、イベントが一通り今年、今年度はあの無事終了してっていう、で今年の状況とかも教えてほしいですし、
はい、
じゃあ、セッションの宮沢さんお願いします。
セッションの宮沢です、よろしくお願いします。僕たちはセッションを企画運営している団体は新潟建築学生フォーラムポイント N という団体でして、その団体は新潟の建築を学ぶ学生、新潟大学、新潟工科大学という座学造形大学の3大学の有志学生によって組織されています。で私たちは日本海側の大学を本部にして、でそこで受験者の募集を行っています。で今年は伝えたい建築ということをテーマに掲げて、よりその受験者が制作した卒業設計を周りに伝えようというところをテーマにしてやってきました。で私たちセッションの特色としては、さっき卒展さんの話でもあった通り、出展者一人一人が 審査員の先生と密な関係、密なトーク、密なセッションを行うことができるというところです。で、会期は3日間なんですけど、その審議期間は2日間で、で、初めの一次審査のことをファーストセッションと私たちは呼んでいるんですけども、一次審査の段階でもう出展者一人一人が審査員一人一人に自分のやった設計を説明し、そこでエスキス評価してもらう機会を全ての出展者に設けています。で、今年やった試みとしましては、市民の皆さんにその建築をお伝えしたい、伝えたいというところから始まりまして、市民票というところを設けました。で、各審査員ごとに審査員の先生に賞もいただいているんですけれども、その市民の方に選ばれた賞というところを重視したところです。
はい、いつ頃から始まったんでしたっけ？
セッションは今年で10周年となるので、2008年から始
まります。あ、そうですね。はい、僕はだから、2回目か3回目ぐらいのところから、時に行かせていただいて、で、まあ、さっきの日本海側ってありましたけど、どちらかというとその、新潟からまずはスタートして、でもね、僕覚えてますよ、その時行った時のテーマは地方都市からの発信っていうことをテーマにしていて、で、まあ、だから新潟に限らないけど、でもそのスタートする場所としては新潟で、その時は新潟の3大学 でさらに次の年に、金沢とか富山の大学も加わって、あと今長野の大学も加わったりするんですよね。だからその、新潟を中心にその日本海側の、まあ、大学が集まってきたりする、そういう場になっているのかなというふうに思っていて、ただ他のところとちょっと違うとしたら、決して規模が大きくないんですよね。で、まあ、僕行った時はもうちょっと大きかったかもしれないけど、今年の出展者とかそんなに多くなくて、でその中で審査員、の先生方とすごく緊密な時間を、まあ、近い関係で話ができると。で、そこがやっぱり給料が大きくないからこそできる良さでもあると思うし、ただ一方でその、ね、昨日ちょっと話をしてましたけど、どうやってその継続的に運営していくのかっていうことに関してやっぱり、結構苦労しているんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか？
そうですね、私たちは主に3年生、1、2、3年生が4年生の卒業設計を企画運営しているという状態でして、で先ほどの続けている理由というところなんですけども、もちろん OB、OG のバックアップがあります。ですが、地方の新潟という都市においてあまり建築家の先生と話せる、建築に触れる機会というのがあまりないわけです。で、私たちスタッフはそういうセッションの特有の密な関係というところから、もう本当に懇親会でもそうですし、もうすごいいろいろな日頃の私たちの設計している話でありますとか、その審査員で来られた先生方の今している仕事、昔していた仕事をどういうところにやりがいを持って生きがいを持ってやっているのかという、そういう深いところまで話ができて、でスタッフとしては自分が学ぶ、建築を学ぶとても良い機会になっています。そういうところでモチベーションとなっているので、今年で10周年となっているので私は考えています。
そうそう、いや僕もねちょっと思い出してきたんですけど、その新潟やっぱりちょっと他のところと違うのは、審査員として、まあ、呼ばれたんだけど、呼ばれた時に僕もそこに行ってレクチャーをしてくれ、プレゼンテーションしてくれっていう話があって、だから審査員一人一人がどういう人で何を考えているのかとか、そういうことを取り上げようとしているのがそのセッションかなっていう感じがしました。だから、ね、審査員の人と、まあ、ずっとね本選終わってもその後飲みに行って話をしたりとか、そういう付き合いがあるじゃないですか。それがちょっとねすごい良かったなっていう感じがして、ただ一方で今の話は僕結構大事だと思っていて、要するにいろんな卒業設計展の中で審査員がこう、まあ、いろんなとこから、ね、呼ばれていくわけじゃないですか、呼んでくるわけじゃないですか。だけどその時に公表する人としてこう来ていて、ある意味ねこれねすごい対極的に見た時にはなんかすごいこう、まあ、その時期に建築家とかね若手の人とか、まあ、御所の先生もこういろんなとこに行って審査をするけど、審査をする人としてなんか呼ばれてる感じで、なんていうのかな、さっきの形骸化じゃないけど本当それでいいのって感じはするのね。 で要するにその先生に審査はしてもらってるけど、その先生が誰なのかあんまり知らないまま呼んでるんじゃないかとかね、年張りだけで呼んでるんじゃないかとか、そういう問題もあるし、その中で新潟がやってることは今規模的にね、いろいろ運営が、大変だとか苦労してるところはあると思うんだけど、すごくいいモデルの一つを提供してるんじゃないかなと僕は思うんですね。今、後ろに、もう一人いますよね。他にどうですか、セッションから。あ、結構いっぱいいるんだ、4人来てます。なんか一言ずつでもあれば。
あ、じゃあそうですね、セッションの副代表、柳森と申します。密な関係というのは、京都さんとかはデイワン、デイツーで審査員の方が変わると思うんですけど、このセッションというのは変わらずに2日間を通して審査していただくので、そういう点でももっとさらに密な関係になるところがやっぱり無理だと思っています。
佐々木です。1年生からセッションのスタッフはやってるんですけど、モチベーションというのはずっと1年生から変わるなって、それは3日間の間で講演会だったり、懇親会での新鮮との話だったりっていうのがあるので、そういう意味ではずっとただ働かせられるとかじゃなくて、もっと勉強の3日間という意味の卒業設計点がずっとじゃあできてるんじゃないかなっても、
セッションの畠山です。他の卒系展の方に参加したことが STL くらいしかないので、あまり分かんないんですけど、
じゃあね、昨日話していたことで、今年の出展者が僕聞いてびっくりしたんですけど、何人いたんでしたっけ。
私15人だったところがちょっといろいろあって13人で、当日は13人出展者で。
あ、なるほど。いやだからやっぱり規模的に言うとこの中で一番小さいですよね。でそれってこうどうですか、やっぱりもっと人数出展する人が多くなった方がいいわけじゃないですか。そういうわけでもない。
そう、あんまり自分たちの中で団体を大きくしていこうとかっていう感じはなくて、むしろこれからもっとどうやって密な関係を作っていこうかっていう方が、大きいですね。
あ、なるほど。だから出展者数の問題ではなくて、出展者数がたとえどういう人数であっても審査員の先生が来て、でそこでやっぱりいろんなことを密に話を聞くというのはむしろ大事だって、そういう感じですね。
はい、
なるほど、分かりました。でも自分たちが今なんかこういうところが問題に思っているとかそういうことはないですか。じゃあ特にうまくいってて
やっぱり資金の面は苦しいところがあって、で結構いろんな制約がいろんなところから圧力というか、
なるほど。
で、どうやってこう自分たちなりの方法でお金を集めていこうかとか、実際のなんかその卒業をどう考えるかっていう話の前に、その資金の問題、会場の問題、出展者の問題とかがあって、そういうところで苦しかった。
なるほどね。あと大学の今まで複数の大学がいたけど、やっぱり新潟大学の一校が中心になってきて、でなかなかその多大との距離が近い、あ、距離が遠すぎて打ち合わせができないとかにもありませんでしたっけ。
あ、そうですね、新潟内に3つの大学、建築系だとあって、長岡にある長岡造形大学と柏崎にある新潟工科大学と、あと新潟市にある新潟大学で、大体1時間以上どの大学も距離があるので、基本も新潟大学の学生のみで運営になっています。
なるほど。だからやっぱり本当はそれこそね、運営する学生の、多様性みたいなものもあった方がいいんだけど、なかなか距離があるから、ね、打ち合わせもできないし、でそうすると1校だけがやって、ますますその外から、ね、参加しにくいとかそういう状況もあるかもしれないしという話は、ちょっと後でもぜひしていきましょうと。で、じゃあ次にディプロマの方に、行きたいと思いますが、ディプロマの方からお願いします。
僕たちは、自分は京都やってるのは京都建築学生の会で、1989年にもともと六大学の京都の六大学 の、 卒業設計展として始まりました。で、まあ、それが27回ぐらいあって、で、まあ、2006年からディプロマ京都っていう展覧会の名前に改めて、そこから、まあ、関西圏の大学を広く募集して、でみんなでその4回生だけなんですけど、運営者っていうのは。で、運営者イコール出展者、もう全員出展する人が全員運営するみたいな、結構特殊な形態を持っていて、で毎年それなので、その4回生がその卒年終わると、また新しい4回生にもう全投げして、また受け継いでいくっていう、そういうシステムなんで、まあ、なんかすごい特殊な形態なのかなと思ってます。で、今年は Day1、Day2、Day3 って、まあ、何日やるかというのを僕たちもその代で決めれるんですけど、僕たちはまあ Day3 までやろうという感じで、 Day1 はまあ建築家の方々で、 Day2 は藤原哲平さんはじめ審査員長がいて、でアーティストの方々というのを呼んで、 Day3 はその27回あるそのディプロマ教徒というのに対して、どういう議論なんていうか、自分たちにしかできない議論の場ができるかって考えたときに、まあ、結構歴史の古い27回あるOB、OG の人たちを呼ぼうっていうことで、そういう議論の場にしました。で、まあ、Day1 はその評価のあり方としては、まあ、1位、2位、3位を決めるんですけど、まあ結構審査員の人にも委ねつつ、もう評価それを重きを置かずに議論をしていこうっていうことをやって、 Day2 はもっとそのいろんな他分野の方が来てるんで、さっきも言ったんですけど、評価っていうのはもうなんかディプロマ京都賞みたいな感じで3つ、3作品選んでもらうだけで、別に1、2、3を決めずに、そこで、まあ、その軸に、それの作品を軸にして議論していくみたいなことをして、 Day3 はすごい評価っていうのをなんかもう審査員賞みたいな感じで決めたんですけど、その中で何を重要視したかというと、そのエリアクリティックっていう新しい試みをしまして、みんながパネルの自分のパネルの前に立って、まあ、時間ごとにそのエリアを決めるんですけど、パネルディスカッションをしていくって感じで、全員が公表してもらえる機会を設けているっていうので、 OB、OG さんと議論をしていくっていうのをすごい重要視して、まあ、評価はまあちょっと後付けみたいな感じで、まあ、そこはそこで総評としていろんな言葉をいただくんですけど、主にエリアクリティックっていうのを重要視した感じで、僕たちのなんていうか重要視したのは、そういう議論の場にしたいみたいな、学生その出展する人がどういうその議論の場をしたいかっていうのを毎年考えていくっていうのが、まあ、ディプロマ京都の特徴なのかなと思います。
なるほど。そのエリアクリティックっていう、ごめんなさい、ポスターセッションとは違うんですか？
ほとんどそんな感じですね。
一つ違う点は、その審査員が回って見るというよりかは、会期中にそこの場所をクリティックしますというような形で全ての方に言って、来場者もこう出展者も、僕らも出展者も全員そこに集まるっていう形をわざわざとって、まあ、それがこう回っていくような形を取ったんですけど、ポスターセッションに近いんですけど、何て言うんですかね、その作品を公表している人っていうのが、その1対1だけじゃなくて、こうどんどん審査員と違う立場の人っていうのがこう混ざり合っていくっていうような形で、そのやるってことを組織してました。
だからそのいろんな場所で行われるっていうよりも、全員がある作品の前に行ってその作品について話すっていうのを順番にやっていくってことですか？
ある程度のまとまりを持ったものが展開しているわけです。
じゃあその時に審査員もコメントすれば、見ている学生もコメントするとか、そういうことだってことですか？
そうです。あと一般の来場された方も来てくださって、でその人に対してもプレゼンするんで、その審査員に対してするプレゼンとか、あと学生に対してするプレゼンとか、あと一般の人に対してするプレゼンとかを使い分けながら、その自分の作品をプレゼンテーションするかっていうのに対して、どう伝えるかっていうのが結構重要になってくる場面が結構あるのかなと思って、なんかそういう使い分けをしながら自分の作品を相対化していくっていうことを結構重要視してました。
なるほど。まあ、ディプロマはこれ、まあ、行ったことある人だとなんかこうイメージが湧くんですけど、僕も行くまで分かんなくて、だから2年前、2015年、2年前ですね、2年 ごめんなさい、3年前か。3年前に行かせていただいて、その時に初めてこう雰囲気分かったんですけど、1日目から 3日目に行くに従って、だんだんなんていうか、こうオープンになっていくっていう。1日目はもうコアな建築家、によるこう討議みたいな感じで話が進んで、でそれがもう建築から違う領域の視点から話をする。でさらに来ている学生全体で、議論するっていうのが、まあ、少なくとも2年前あって、でも その枠組みそのものを毎年こう少しずつ変わってるわけですね。2日あの3日間以内の、タイプもあるっていうのを僕が初めて知ったんですけど、
はい、そうですね、毎年あの何を決めてもいいっていうか、そのノウハウだけ引き継がれて、そこからはもう自分たちで考えれるみたいな感じなんで、うん、あのどういうその議論の場にしたいかによって、まあ、D3 までやるかとか D2 までやるかとか、あとどういう人を呼ぶかっていうのも自分たちで決めれるんで、今年はそういった形でそのいろんな評価軸をあの議論できるように D1、D2、D3 でそれぞれ考えています。
なんかスタート地点ってもうね、30年前ですよね、さっき1986年ということは。その頃のこととかってなんか聞いてることってあります？
今年はその OB おじさんのお呼びした時に、一番最初に京都建築学さんから作った方をお呼びしたんですけども、その方はもともとその、まあ、京都大学の方で、もう学内で図面を提出して模型を置いて終わり、まあ、模型の学内で図面提出して終わりっていうのに対してもっと見せようぜって言った中で作り上げたものだったらしいんですね。でも先生の手とか大人の手を全く借りずに学生だけでやろうっていうふうに始まって、で会場を探すところからも全部自分たちでやって、で最後会場だけが見つからなくて、こう川崎清先生頼んで京都シリーズを取ってもらって最後そこでやったっていう形で、その時は本当にこじんまりとしたその本当に集まって有志だけでやってたと。でそこからこうそのように引き継がれてたんですけど、そのから後輩がやろうっていう時にもうそこも完全に断絶されていて、もう1年目と2年目もかなり違う場所でやったりとかしているような形で、そういう形でもう本当に4回生がやりたいようになってきたと。ただそれが2006年ぐらいでイクマ京都ってなってぐらいからかなりこう規模が大きくなってきたんです、うん、関西全体で集めるというふうになった時にもう200何十作品増えるというのもあって、まあ、今年は175作品なんですけど、その規模が大きくなってきた時に、まあ、かなりこう運営の枠組みを引き継いでいかないと、うん、その運営できないと場面というかそういう形になってきて、その枠がどんどん引き継がれていきます、うん、要は総合資格さんにお金をもらい方とか、うん、そういうこととかも含めてその書籍化する話だったりとか会場のことだったりとか、まあ、そういうことをこう引き継いでいくことになっていって、そうするとこう僕らもそのある意味形骸化してるんじゃなくて、僕らの大事な自分の活動があって、うん、そこから離れようとして今年はそれいろんな企画をやってみようという形で考えていったんですけど、うん、
その2006年にリプロマって名前が変わったんですよね。
そうですね。
それ以前の名前は、
まあ、あの京都建築学生の会の、まあ、展覧会という
感じです。その団体名でやってたわけですね。
そうですね、
はい、
そういう2006年からそういう公表っていう形も取り始めて、あのなんかただに展覧会するだけじゃなくて、そういう議論の場にして議論もらっていうか、まあ、先生外部の人を呼んでやっていこうという形になってきました。
なるほど。そのディプロマって変わった時って、うん、誰がきっかけとか何かあったんですか？あと内容的に変わったかどうか、名前以外のところ
、まあ、変わった点はその公表書っていうのがあったんですけど、その、2006年に変わった時っていうのは、もともと関西以外の方、京都以外の方を集めてなかったところから関西に呼ばれたとかっていうことにもありました、うん、なのでそこでかなり名前しかも結構
だってね、規模がすごい大きいから、まあ、今ディプロマ京都って言っても、まあ、京都に集まってもう関西全域で出するという全国じゃないんですか、なんか区切りあるんですか、ここまでと
すごいあの大まかな区切りなんですけど、まあ、関西っていう感じで、うん、あの毎年その構成をよく見ると結構変わってたりするんですけど、うん、でも大体はもう関西の中の区切りとしてやってます、うん、なんか関西でやることに対して意味を見出したいなっていうのをちょっと思いながらもやってたりします。
あれ3年前の金沢からリプロン京都に出しませんでしたよ。それはないか、
多分なんですけど、その金沢の大学の方が僕らの説明会に来て出したいですって言ったら多分出せると思います。
なるほど。
それが別に悪くなって
る
じゃない。
なるほど。じゃあ今リプロン京都が例えば抱えている自分たちの問題点って何かあるんですか？
なんかすごいあのジレンマみたいなのがあって、あの出展者があの運営をするので、まあ、裏方の自分たちがやるんですけど、そういった中で自分たちがその幹部としてあの運営に回って で、まあ、あのいろいろ議論の枠組みとか用意したりとかこういうことをしたいってやってるんですけど、その中であの松井さん のブログにも書いていただいたんですけど、あのなんかそういう裏方に回った時に自分たちがその議論の場を享受できないみたいな、その裏方に回ることになってっていうので、まあ、自分の作品がそこまでいかなかったっていうのもあるんですけど、なんかそういうなんか自分たちの熱量っていうのがピュアにあの還元されないような場所になってしまってるんじゃないかっていうのが問題なのかなと思ってます。
それがこう上から引き継がれていく枠組みの中で変えられていない、その枠組みをやって、僕らもそれを使うんですよ。結局上からもう僕らでしかやったりしかないんで、もうそこに頼るしかなかったんですけど、その中で僕らがこう議論を作ったのにかかわらずそこに参加できない、あともう一つ僕が思っているのは、一つこう展覧会としてやる意味っていうのがちょっと薄れてきているかなって感じで、代表者とかもどんどんやっていって言われるんですけど、その今のこの卒業というのが、まあ、そのコミュニケーションの場ではなくて、こうただ公表してもらう場になっているところがあって、なんか僕らは、例えば建築家の方々が展覧会をやるって言ったら、まあ、そんなとしてみます。その僕らの学生っていうのは、まあ、その建築家になる人もいれば、まあ、大手専門とか組織設計とかの人もいるし、あと住宅メーカーで働く人とか、不動産屋で働く人も、そういうような学生が作っている卒業設計っていうのをこう一般にこう見せるっていう機会っていうのが、せっかく僕らで作ったように、そこの候補とかがうまく聞いてなくて、こう人が、そこは結構問題点としてあるかなと思います。
なので、だから、公表会なのか、展覧会なのかっていう、その違いですよね。確かにそれは全国どこでも若干やっぱり曖昧になっていて、で、まあ、一番やりたいことは例えば公表会で、なんかその展覧会に関してはある意味別に確かに展示をして一般の人に見せようとしているのかどうかもよく分からないと、うん、であと一般の人に見せようとしているのか建築学生、建築の学生とかね、建築関係者に見てもらえたのかそこもよく分からないし、だからたあの誰に、を対象にしているのかよく分からなくなっているケースはあるかもしれない。だから展覧会ですらない必要ないかもしれないということですよね。
ただその学生がやってるっていうことで、そのまあかなり近いというかところでもあると思うので、そこはなんか意義とどんどん見出せるからとか可能性があるかなと思ってますよ。
なるほど。まあ、あの京都はそうやって結構一般の人も、ね、来てたんじゃないですか。それがすごいなと思いました。あとさっきね、運営が、まあ、4年生がやってるっていう話が出て、確かにこれ他のところで運営4年生ってやってるところいます、うん、ないですよね。だまあ、あの人数は多いから百数十人規模で
76人
です、はい、でやってるから、あの、まあ、人数はいるし一人当たりの、ね、作業量がどれぐらいかって分かんないけど、でもやっぱり4年生が大変ですよね。
そうですね、
うん、でいや僕はそれはぜひ、ね、大変でも継続してほしいなと思う一方で、赤レンガがあの実はもともと4年生が運営やってたんですけども、あのそれが今3年生に変わったんですよ。変わったきっかけは実は僕でもあって、なんかね、僕が行った時に、これの審査員、あ、司会かなって呼ばれて、赤レンガのところに行った時に、やっぱり結構運営がバタバタで、全然成り立ってないところがあって、なんで4年生がやってるのみたいな話をした後に、じゃあ3年生にしますって話になって、まあ、別に4年生がやらなきゃいけない積極的な理由がね、もしかしたら、そんなにはっきりは、なくて、で京都の場合今話を聞くと、まあ一つは伝統だってこと、もう一つはまあきっと他にも何かあるような気がするんだけど、モチベーションですよね。4年生がやるって自分たちのものだから自分たちが運営するっていうモチベーションは絶対出てくるし、まあ、3年生が運営をして4年生に出展するっていうのは、まあ、モチベーション確かにその翌年の自分たちのためだから出るかもしれないけど、なんかやっぱり3年生の時点であんまりこう意識がねいかないところもあるかもしれない。だからモチベーションさえあればいいんだろうけど、まあ、メリットデメリットが、ね、それぞれあるんだと思ってます。
なんかそのモチベーションとして、そのやっぱり大人が作った枠組みの中でその公表してもらいに行くみたいなのがあって、なんか自分たちがそのリアルにあの場を作っていくっていうのが、そのすごいいろいろ考えさせられて、てかそこっていうのがやっぱりそのこのまま今日と毎回4年生がやっていくっていうのの、なんか原動力になってるのかなと思ってて、やっぱりそういう議論の枠組みが大人によって用意されてるっていうよりは、なんか僕たちがもうそのまさにやる人たちが自分の場を自分たちに作り上げていくっていうのをすごいなんか大切なことなのかなと思ってます。
あとね、僕、京都はだから3年前かに行った時に、これね、3年前にはいろいろ 問題になった話を挙げると、これ皆さん関係するんだけど、密が多いでしょ。で、縦割り問題ですよ。情報が、まあ、なんとか班なんとか班とか、作るじゃないですか、広報班とか、でその中で隣のグループと全然情報が行き渡らないっていうのがあって、でそれってね、まあ、どこでもあると思うんだけど、単なる縦割り問題じゃなくて、面白いのは京都大学が全体を仕切りすぎてるっていう問題があって、要するにその京都大学の人が各班こう一人ずつとかいて、で頭がその京大の人がねこうやってて、であといろんな大学の人があって、でそうするとなんかその京大の人がやってくれてるから大丈夫みたいな感じがなんとなくあって、それもあってその他の班で何やってるかとか多くの人はあまり意識してないと、
そういう問題があって3年前ぐらいからこうアンチ京大生というのがありました。そうすると出店者が減るわけですよね。京大学にしたって自分がええわ、仙台でええわみたいな感じになるんです。なのでそこからちょっと出店者が出てきて、まあ、僕らそういう問題意識もすごくあったので、まあ、幹部の中の半分は京大ではないという形になってますし、まあ、その中で生まれてくる可能性もあるんですよ。だから僕らはその京大の文化の中で考えて、それで会を作っていて、じゃあ学内の問題しかないって話もできますし、僕らはその他の大学との大学の乗り方とコミュニケーションとかで重なるんですけど、そのコミュニケーションの中で生まれてきた意見というのを結構取り入れようとして、まあ、そこだから Google のアンケート
でもその中心がずっと京大っていうのは間違いないんでしょうか。
間違いないですね。この3人の京大
生今回ね